ドラマーなべちゃんこと年明なべしまがお送りするスピリットソウルミュージックが提供する SSMF アワーラジオ。皆さん、お元気でございますか？リスナーの皆さんどうも、お久しぶりでございますというか、初めての方もいらっしゃるかと思いますが、ドラマーなべちゃんこと鍋島俊明と申します。よろしくお願いします。季節もだんだんとですね、春めいてまいりまして、朝夕はちょっと冷え込むんですけれども、日中はですねだんだんと、暖かくなってきた九州でございます。ということでございまして、久々のラジオでございます。SSMF スピリットソウルミュージック、これタイトル長いんですけどね、そのラジオのパーソナリティを務めさせていただきます。またはアーティストとしても活躍をさせていただいているドラマーなべちゃんことなべしまですけども、私のことをまだ知っていらっしゃらない方のために簡単に、自己紹介をさせていただきますが、私はある時にはミュージシャン、ドラマーであり、ある時にはマッサージとかアンマーをする人間であったり、またはある時には、盲導犬の、アピールとしてですね、各学校講師として、ドラム演奏も通じてですが、各学校にですね、回らせて、いただいて、活躍させていただいたりとか、または、スピリットソウルミュージックのこの SSMF の、事務所のおかげでですね、お知り合いになって、ピクニックというアルバムをですね、平成18年に、作りました。そういう私なんですけれども、よろしくお願いいたしまするという感じでございます。新曲等はですね、どんどん溜まってきておりますので、2作目も、発表は、していきたいというふうに、先々っていうか、でも考えております。もう新曲をですね、随時挑戦中ですので、皆様の、ご支援応援をよろしくお願いしますということでね、この今音楽は僕の音楽を恥ずかしいですけれども流させていただいておりますということで、僕の曲で始まったこのラジオ、実はですね、今回ゲストにですね、僕のプロフィール、SSMF スピリットソウルミュージックのページの僕のドラマーなべちゃんのプロフィールを見ていただければわかるんですが、僕の師匠でございます、カシオピアの、フュージョン、ではですね、日本海のフュージョンでは、トップバンドにあたる、海外にも定評のある、もう神様のような存在でございます。僕の、大憧れのですね、神保明先生がですね、九州に今年も来てくれまして、で、福岡のですね、中須川端駅の7階にありますですね、ゲートセブンライブハウスというところでですね、ワンマンオーケストラでツアーに来てくださいました。今年も2009年、タイトルがですね、ドラムカラクリアンギャ2009というタイトルでございましてですね、2007年は、ドリームボート、そして昨年が2008年が、今年と同じ、ゲートセブンライブハウスというところで演奏を行っていまして、その他にですね、熱帯ジャズ楽団だとかですね、いろいろ 他のバンドでも活躍されているようです。あの、カシオピアのギタリストのノロさんのね、バンドでも活躍されておられます。あと、まあ、ドラムの教則 DVD、のインストラクターとしてもですね、幅広く活躍されておられる大先生でございます。その先生とですねお会いしてきたインタビューの模様をですね、これからお聞きいただくわけですが、まずそのドラムトリガーシステム、ワンマンオーケストラの意味がわからない方のために、説明をしておきます。シンセサイザーでシーケンサーっていって音を録音できる、ことを聞いたことのあるリスナーの方はご存知かもしれませんが、あれのドラムパッド、ドラムのパッド、ゴムパッドをですねスティックで叩くと音階が鳴るで、エレクトリック電気ドラムが、各メーカー、ヤマハとか他のメーカーもあるんですが開発されまして、でそのドラムパッドで音階が鳴る、楽器をアコースティックドラムと併用して、神保さんは使用されております。でこれは、普通シンセサイザーだと自動演奏で、音楽がどんどんどんどんこう録音した演奏を再生してくれるわけでございますが、エレクトリックドラムトリガーシステムの、DTX はですね、今 DTX3 が新しいバージョンですかね、これはですね、ドラマーのリズムのタイム感に合わせてこの、シーケンサーがですね手動で動いてくれるんでですね、ドラマーにとっては非常に、ありがたい楽器でもあり、またその叩き間違えるとメロディーが裏返るという非常に緊張感を味わう、そういう、楽器でもあるんですけれども、すごい、ドラマーにとってはすごい便利な楽器なんであります。それを利用されて神保さんはワンマンオーケストラということでですね、こちら99箇所も回っていらっしゃるということです。そして今年はソロアルバムがロスの方ですかね、録音されてきたばっかりで2月25日に、発売のジンボンバという、すごい明るいタイトルの、アルバムも出ておりますので、そちらの方もですね皆さん気に入ってもらえればと、僕のアルバムと同様にですね気に入ってもらえればというふうなことを、思っております。それでは、長くなりましたけれども、インタビューをお聞きいただきまして、このラジオ番組をお楽しみくださいませ。よろしくお願いします。
SSMF アワーラジオ、ドラマーなめちゃんでございます。皆さん、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。今ですね、僕はですね、中洲川端駅の、7階にあります、ゲート7のところですね、来ておりまして、今年も2009年、神保明さんが来てくださいました。イエーイ。
どうもありがとうございます。
今年は初日からですね、1月の25日でしたかね、テレビでですね、東京テレビですか、西日本テレビ、
そうです、テレビ東京だったん
ですけども、
こちらでは何だろう、どこか、
西日本九州かなんかではなかったかなと思うんですけど、
ミュージンという音楽番組に出演しまして、1秒16発という、なんかすごい、
なんか
恐ろしげな
タイトルが、
タイトルがついてましたけどね。
それでもなんか 10時54分から11時24分でしたかね。
30分番組
ですね。ですね。いやなんか、ヘイボジオさんとも共演なさったという、あれは初めてなんですか？
ヘイさんとはね、本当にぶっつけ本番で、リハーサルも全くなしに、その、 やろうかっていう感じ、まあ、サウンドチェックだけしたけれども、はい、何もあの打ち合わせのないフリーインプロビゼーションで、
ね、じゃあ、あの MIDI のあれにこうあのデータをこう記憶させる、
あのそれはね、僕があのテリーさんが参加してる有名な曲がたくさんあるので、
そっからこう
の中からいくつかピックアップしてテリーさんはもう知ってる曲だから、
ですよね、
音が鳴れば自然に反応するってこと
で、自分の曲ですからね。
そうそう、でもいろんな人に見ていただいてあの反響がすごく大きかったですね。
あ、ですね、うん、僕もだから、そのテレビ情報を聞いたのをちょっと知人の方から話いただいて、歌手職屋のドラマのあの、あなたが知ってる先生が出らっしゃるみたいよみたいな九州弁で言われてきて、あの、うん、その情報を聞いてですね、それであの、ね、これちょっと右に絵付けしておいて、でまさにあの画像なしですがということで、ね、あのイメージを届けた
という感じでしたけど、ファイルを送っていただいてありがとうございました。
いえ、まあ、あのそのあれで他にも熱帯ジャズ楽団のね、あの下田尾さんですかね、高橋下田尾さんか、
いろんな人のね、インタビューもあり
ました、ね、インタビューもありましたね。あれはあのそのツアーその、取材はもう 2、3ヶ月とかまたがったような状態でやっぱりやらないと
あれですね。そうですね、去年のだから10月、11月、12月と3ヶ月間あの密着取材の
ですね、うん、なんかあの向こうにこうあのウキウキこうしながらあの聞いてて、まあ、世の中こう暗いニュースばっかりですからね、もう音楽でこう盛り上げて世の中をこう明るくする気がするなって感じですけど、あのちょっとこう嬉しくなってたホットストアあの気分であのテレビ拝見させていただいて、
ありがとうございます
。これからこう懐かしいですね、ジムさんの自宅 のスタジオも出たというですね、
あね、俊明君昔遊びに来てくれたことがありましたね、あれはもうずいぶん前だ、20年近く前から、
僕があの高校の時にあの夏休みかなんかの時に同じ人と一緒にあの東京に行った時にですね、あのスタジオですよね、
そうです
ね、あれなんかあのインターネットでこうジムさんのインターネットで見た時になんか名前がついてたような気がするんですけど、
名前がね、バナナスタジオっていう名前
だったんですね、うん、あれはあの果物のバナナ、
果物のバナナ、
あ、うん、これってあの自分のイメージした状態でこうつけちゃったっていう感じなんですか、
あのね、あの
名前
のまず扉がね黄色だったんですよ、黄色に塗られててバナナと同じ色で、だからなんかでこの間壁をね、ちょっと汚れちゃったんで張り替えて、全部真っ黄色にしたんですよ、部屋の中が。
それがこう、まあ、神馬さんの、その イメージと、なんかこう、まあ、黄色のイエローがこう、こう、まあ、自分にあの好きな色だなとか、
そうだね、黄色っていうのはなんかこう、あの明るい、こう、なんていうんだろう、あの、ポジティブなエネルギーに溢れてるような気が。バナナっていう果物も僕すごく好きで、
はい、なんかバナナチップとかってなんかあの、ページで載っけてたっていうの
を見たの、チョコだけバナナチップね、いやバナナっていうのはねすごくこうエネルギーとして吸収されやすいんですよ、
あ
だからドラム叩いたりする前にちょっとバナナ1本食べておくと2時間くらいこうガーって叩いてもあんまりくたびれない、
あそうですか、
うん、バナナはすごくいいんですよ、
なんかあのテレビでは世間ではバナナダイエットとかってなんか、言われてたりとかってするっていうあるんですよね、
だからある意味完全栄養食っていうかね、とても体にもいいしエネルギーにもなるし、
そうですね、
いいことづくめ、
いいことづくめですね、うん、そのところからこうつけたんですね、
そうですね、
でそこに、ドラムセットが、まあ、こうモデルみたいにして飾ってある、うん、3台ぐらいですかね、
今は練習用に1台使ってるのと、それから2階の方に2台展示してます
ね、ああそれは折りたたんであるっていう感じですか、
それはねちゃんと組んであるんですよ、
すごいですね、
防音してない場所なので叩けないんだけど、
あそうですよね、
僕はもうカシオペアでデビューした時に使ってたセットがそのまま展示されてます、
ああ あの模様がもう、VTR でも映ってましたよ
ね。うん、もう30年前の。
じゃあ、アルバムなんかで言うと、その、晴れとか、
あとそれよりももっとはるかに前に、
まだ前です
か、サンダーライブとか、メイクアップシティとか、
ありましたね。うん、
その辺りも
映ってた。じゃあ、シンバルなんかももうこのままですか。
シンバルはさすがにね、消耗品だから、
そうですね、割れちゃったりいろいろとか、なんかするしですね。うん、それが、まあ、グリーン色の
イメージですね。
うん、ということで、まあ、素材とかの、部類とかはこう、まあ、今のバーチカスタムだとか、山原バーチだとか、いろいろありますね。
うんうん、
フォークカスタムとか。
私のいわゆるレコーディングカスタムって、
ね。レコーディングですね。うん、中身はこう、内側の中身はこう木でやっぱり囲って作ってあるやつですか。
昔ながらのヤマハの伝統的な。
いや僕もひびひびモード犬のちょっと事業とか何とかって依頼があった時に、
うん、
時々ヤマハのセットを見かけることあるんですけど、すごいタムの、セット角度がこうすごく調節しやすいっていう丸型になってますよね。
ヤマハのハードウェアはすごく進んでますね。
すごいですね。
だからプレイヤーのことをよく考えてるんですかね。
そうですよね。だからなんかいいなとか思ってですね、セッティングかな、なんかこうそのままね、大きなネジがこうでこうセッティングできるようになってるんで、こう組みやすいんじゃないかなっていうのを思ってたんで、
ね、うん、
でやっぱりこうシンバルのスタンドのところも二重になってますよね。ブームのところが、
そうかな、二重になってます、
ね、締めるところが
あ
れが頑丈だなと思ってるんですけど、はい、そういうことでちょっとドラムを知ってるリスナーの方にはこういう話はですね、ね、お役に立つかもしれませんのでですね、まあ皆さんの参考になれば、ね、僕も参考になるのでということで、それではですね、続いて、今年のスケジュールですね。
今年はですね、
7月まではまだワンマンオーケストラで。
そうですね、今年は3月から、はい、7月の前半まで全国90都市99回場を回る、
すごいですね、
長いツアーに出てますね。
もう枝川さんが倒れないようにくれぐれも祈っておきます。
はい、大丈夫ですよ。
運転は枝川さんですよ。
枝川くんがね、ずっとやってくれますね。
見えてても、あれですね、神保さんの時々変わるってことはないんですね。
それはないですね。僕はもう隣でガーガー寝てますね。
あ、そうなんですか。じゃあそういう情報を聞いておくと僕もかなりあれなんで、そういうことなんですね。それが、まあ、終わりますと、
それが終わるといろいろあるんですけども、海外のスケジュールとか国内のフェスティバルとか、まあ、もろもろいろいろ年内は忙しくしてる感じですね。
じゃあ、去年は僕が9月は会えなかったんですが、ノロさんと のバンドですかね、それは今年は、
ノロさんとのバンドはこの間やったんですよ。去年の暮れと、あと年明けても東京ではやったんだけど、今のところまだ予定は立ってないかな。
ないんですね。
でもレコーディングをしたいってことで新曲の譜面なんかが届いたりしてるので、またそのうち連絡するといいです
ね。あ、そうですね。皆さん、神保さんのですね、ホームページ、オフィシャルサイトで、ね、すぐ検索をかけていただきますとですね、覗けるようになってますので、ホームページはご自分で管理されてるんですか。
管理する人がいます。
あ、やっぱりですよね。
自分ではやりきれない。
それですね。
でもスケジュールはまめにアップしてるので、チェックしていただければどこで何やってるかっていうのが分かるようになってます、
ね。はい、そうですね。ということでですね、本当に今日はありがとうございました
。ありがとうございました。
それで今日はですね、最後に、曲をですね、お掛けしたいということで思いますので、
はいはい、
せっかくネットなんですね、SSMF の事務所でも履歴をちゃんと残してるんですよ、ちゃんと。リスナーがいつでも聞けるようにということでですね、 で、今回はちょっと皆さんが忘れて なかったらちょっと見て、僕のサンプルのこのタイトルからタイトルで、CD のタイトルを見てもらって、神保さんにリクエストしてもらって、これをラジオでかけて、神保さんの曲もかけて、二重でいきたいと思いますけど、
はいはい、
神保さんの、今年はまだソロは出してないんですね。
今年もね、出しました、この間。
じゃあ
新しいアルバムが出てますよ、今年も。神ボンバというアルバムが出てますよ、
ね。なんかすごい、にぎやかな。マツケンサンバみたいにこう虹がうようなというか
ね。そうですね。
タイトルがなんかすごい、いいですね。
千秋君の曲は、やっぱりこの
印象が
アルバムタイトル曲のピクニック行きましょうか。
ありがとうございます。
楽しい感じでね。
ありがとうございます。じゃあ、リスナーの皆さん、じゃあ僕のアルバムからピクニックを聴いていただきます。そして、神保さんからは。
じゃあ、せっかくですから、その、新しく出たアルバムのタイトル曲、ジンボンバをお願いします。
じゃあ、今日は本当に、インタビューにお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
ボンバジンボジンボンバジンボンバジンボジンボンバジンボンバジンボジンボンバジンボンバジンジンボンバ。 bomba, jimbo, jimbo, bomba. Jimbo, bomba, jimbo, bomba.
はい、お届けいたしました曲は、僕のアルバムからピクニック、そして、僕の師匠の神保明先生の新しい新譜の曲、新しい新譜の曲2月25日、キングレコードからの発売になります。タイトルがジンボンバーという曲です。この曲ですね、ブラジルの匂いも漂うですね、あのサンバの明るいリズムでですね、最初はボーカル声っていうか、掛け声みたいなジンボンバジンボンバって入ってましたけどねかっこいいですね。ということでその2曲をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。ということで久々なですね、SSMF アワー、ラジオお届けいたしました。またですね、皆様とお目にかかれる日はいつなんでしょうかみたいな、そういったところでございますが、またですね、よろしくお願いいたしますということで、僕はですね、神保さんのライブは4月3日にですね、会場のライブ会場、ゲートセブンに行きましてですね、インタビューのことも実は彼に、お願いしてたんで、それも心よくですね、毎回OK をくださって、本当に神保さんには感謝しております。本当にありがたいので、またですね、来年もお会いした節にはよろしくお願いいたしたいと思います。もう心を込めて本当に感謝申し上げます。でですね、神保さんのライブに行った会場先で、リハーサルが神保さん終わった後にですね、 PA の担当者の方と、サウンドチェック、マイクチェックですね、ドラムが会場のライブ会場に正しくこう綺麗に入ってるかどうかっていうチェックをした後にですね、その後に、僕のインタビューにお付き合いいただきまして、それから後にですね、なんともう嬉しいことにですね、神保さんから、あ、としあきくん、よかったらお食事いかがですってお誘いいただきましてですね、もう、最高に嬉しかったですね。やっぱりね、楽器をやっぱり僕が一生懸命やっぱり頑張っている姿をですね、やっぱり分かっていただいておりますから、そういうわけでですね、お食事にお誘いいただけて、僕も本当にあっという間のですね、もう最高な時間を過ごさせていただきました。本当に、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。で、また来年も春から夏にかけて、ワンマンツアーを恒例で神保さん行うそうなんで、僕のこのラジオを聞いて、このドラミングが分かられたと思うんで、ぜひですね、あ、私も行ってみたいわとかね、僕も行ってみたいよとかね、そういう方いらっしゃったらね、もう神保さんのライブもう興奮するぐらいっていうか、もうすごい、ライブなんで、体感して演奏を聴いていただければっていうふうに思います。ということで、時間が来ました。本日の久々のパーソナリティではございましたが、不慣れなパーソナリティではございましたがご勘弁くださいということで、また次回お会いいたしましょう。SSMF アワーラジオ、お相手はドラマーなべちゃんことなべしまでございました。それではさようなら。